それでは今日は、ここなんていうところですか、場所は。
サンタンドレド・ピニャール。
サンタンドレド・ピニャール。
ピニャール。
ピニャール。というところから、それでゲストは、お名前は。
エビネ・モリトと言います。
エビネ・モリトさん。
はい。
どういう字書くんですか。
海に老人の老に、日の根の根ですね。
あ、それでエビネさん。
海って書いてあったから。海に同時の炉であのエビでしょ。
うん。に根っこの
根。根っこの根。
はい。下は
森と。
どういう意味？
盛岡の森ですか。天候盛り、大盛りの森に人ですね。
日本はどちらのご出身ですか。
栃木です。
栃木のエビネさんという名字、栃木に多いですか。
いやー、ほとんどいないですね。
知ってるとお年は聞いてもいいですか。
40になります。
40歳、ちょうど
ちょうど40です。
じゃあ、昭和42年、3年、42年生まれ。まだまだ若いですね。
まあまあ。
ブラジルに来て何年になるんですか。
もう12年ちょっとですね。
12年ちょっと。ということは、28歳の時に来たのか。
そうですね。
きっかけは、
きっかけはうちの家内がブラジル人なんでね。
どうやって知り合ったの、奥様と。
たまたまうちの家内がね、日本にいた時に、
留学は何ですか。
いや、2回目なんですけどね、最初の時は中国に行くのに、中国に針の勉強しに行くのに、ブラジルから直接に中国に行けなかったんで、日本にたまたまうちの義理の父がね、筑波大の教授してたんで、そこに行って、そこからまた中国に行ったんですね。で、今回2回目、僕が知り合った時は2回目で、出稼ぎに友達に行ってたんです。
義理の父ってことはひょっとして、エビネさん2回目じゃなく結婚が。
いえ、1回目ですけど。
あ、それは奥さんのお父さんってこと、筑波大
学
の。
そうそうそう。
宮坂さん、宮坂教授は、一世なんだけど、小さい頃移民されてる人ですよね。
そうそう。
で、農業関係で有機農法の経営者なんだよね。じゃあ宮坂さん、筑波の方にもいた、研究として行ってたんだ。
筑波大の方で、なんか交換の教授みたく。
やってて。で、その時に栃木だけど、茨城にいたんですか？
僕の友達がね、茨城の、やっぱり筑波に農業試験場ってのあるんですけどね。
はい、私ね、地元なんですよ。
あ、そうなんですか。その農業試験場の友達がいて、で、その農業試験場の友達が、栃木にもやっぱり那須の方で農業試験場があって、そこに移ってたんで、で、僕がたまたまその那須でね、で、知り合って、変わってる友達なんですけどね。
へぇ、それでじゃあそこで奥様と、知り合ったというか、
僕が知り合ったのは那須ですけどね、栃木の那須。
針の勉強してたの、奥様。
いや、もう針の方はね、やめちゃったんですね。
なんでまとめたいな。
なんていうんですかね、こう針、彼女の針の先生、日本人の針の先生やっぱり筑波なんですけど、彼女が針でこう治すとね、こう例えばこう頭が痛い人に針刺すと、彼女の方がこう頭痛くなっちゃうんですね。
影響を受けちゃうんだ。
そういう人はやっぱり向いてないみたいですね。
そりゃそうだよね、自分が病気もらっちゃうんだもんね。
そう。
でもね、彼女はその日本に来て知り合ったのは分かるんだけれども、そのまま日本に彼女が住むっていうのじゃなくて、なんで。
いや、たまたま3年、僕ら3年住んだんですよ。
あ、日本に。それは那須の方に。
那須の方ですね、那須の方と。その後移って、馬頭町っていうね、茨城寄りの時で、そうですけどね、烏山のすぐそばですけどね、そこで3年ぐらい住んでたんです。
はい、
でもそのうち彼女の方がね、やっぱりちょっと長く住むのは向いてないなっていう、日本じゃちょっと
寒い、
いや寒いじゃないですか、やっぱり疲れたんでしょうね、やっぱりね、日本語ばっかり話すのにね。
ポルトゲースの方が喋りたくなる。で、エビネさんは失礼ですけども、ずっと今、ご職業は。
ご職業は家具を作ってます。
はい。今実は作ってる、これは工場になるんですか？
工場ですね。
すごい広いね、かっこいいレンガ。
いや、でも広くないですよ。
いや、でもほら、田舎では広くないって言うかもしれないけども、ね、町から来るとやっぱり広々してるなって気がするけど、
周りは広々してます、ね、中は
ブラジル人2人ね働いてて、 で家具いろんなテーブルすごいちょっと洒落たねブラジルでは見かけないようなデザインの今ガラスのテーブルの上でお話聞いてますけども、日本でももともと家具を作ってたんですか？
日本でも、はい。
それは日本で家具職人っていうのはどういう風にしてなるの、うん、普通
うーん
親もそうだったとか。
いや、うちの親は違うんですね。
サラリーマン？
いや、洋服を作ってたんですけどね、仕立て屋さんで。
仕立て屋さんで、うん。
でも、やっぱり、なんですか、みんなの仕立てで買うんじゃなくてね、
うん、
やっぱり作っての既製品を買うようになって、
うん、
で、既製品の方の工場に勤めるようになりました
けどね、うん。なるほどね。どうしてじゃあ、洋服屋さんじゃなくて、木の方、家具の方に行こうと思ったの？高校生の時？
高校の時ですね。うん、本当は高校の時、なんですか、おかしな話ですけどね、物理が好きだったんですよ。
変な人。いや、いいことなの、電話して、私大嫌いだったから、物理。
物理とか哲学とかが好きでね。
はい、頭いいじゃないですか。
たまたま北海道大学は、
うん、
理科系のところはね、
うん、
物理にも行けるし、
うん、
哲学にも行けるんですよね、
はいはい、
うん、で。そこに行こうと思ったんですけど、
うん、
なんか物理の先生とね、高校の先生と話してるしね、
うん、
結局物理を勉強しても、
うん、
そんなにこう行く道がないよって話でね、
はいはい、就職先がね、
うん、でたまたまその先生がね、
うん、
彼の同輩で、
うん、
なんかねだんだんこう気が狂っていくような話をしててね、一人こう頭がおかしくなっちゃった人がいたとかね、
マッドサイエンティストみたいな、
そうなんかこう字がそのうちだんだん大きくなってって、うん、そのうち一つの字をね、
うん、
一枚のこう紙に書くような感じになってて、
それは物理学者かな、
物理学者でね、
うん、
でそんな話をしてて、ね、
うん、
そんなんちょっと見てないよって話で、
うんうん、
でじゃあ何かこうちょっと地に足のついた仕事がいいなっていうんで、
うん、
もちろん大工さんも考えたんですけどね、
うん、
やっぱり大工さんになるとこう家からこう離れたところに行って仕事するのが多いじゃないですか。
あ、はいはい、
でたまたま高校の時の先生でね、
うん、
陶芸を教えてくれた人もいてね、
へ、
陶芸もいいなとか思ってたんですけど、
うん、
そのうちにこう陶芸の話をしてると、いやお金にならないよとか話でね、
うん、
じゃあ何がいいのかなとか考えてるうちに、日本でもやっぱりなんていうの、家具で長持ちしない家具が多いでしょ、
うん、
やっぱり合板とかね、
うん、
パーティクルボードとか、
うん、
でじゃあちょっと無垢の家具でね長持ちするような家具を作ったらいいんじゃないかっていう、
でも
思い立ってね、
思い立ったのはいいんだけど、
うん、
高校は失礼ですけど、どこだ、普通校だって工業高校とかじゃなくて、
優秀の進学校だったん
ですね。進学校ですよね、うん、話聞いてた、
ずいぶん仲間からは
みんな結構大学とか行っちゃってるわけでしょ、
みんな
行こうと思ったぐらいなのに、
うん、
無垢の家具で狙いは私はいいし好きだと正しかったと思うんですけども、その当時バブル真っ盛りぐらいでめちゃくちゃいい就職だってなりかけてた、そうで
しょ、20年前ですからね、
よかったよ、確か私ほぼ同世代なんですけど、よくそれでもう5番イケイケどんどんとかっていう日本の時代で無垢の家具とかって思いましたね、
うん、やっぱりおかしかったんでしょうね。
じゃあもう大学進学はやめて、
そう、
そういう学校かなんかあるの、
そう、2つ僕受けたんですけど大学ね、
うんうん、
で
大学も一応受けた
んですか、受けたんですよ、
うん、
で一応受かったんですけどね、
うん、
でもう一つ受かった方が職業訓練大学校っていうんですけど、
あ、そういうのがあるんだ、うんうん、
今名前が変わってね、
うん、
僕知らないですけどね、名前が変わったっての聞いたんですけど、
うん、どこにあるんですか、
神奈川にあるんです、
ああ、でそこでどんな職業を、
職業訓練大学校っていうのはね、職業訓練校ってありますよね、
はい、あります、
半年とか1年とかね、
うんうん、
でそこの先生を養成する大学校なんですね、
はいはい、うん、そこ行かれたんですか、
そう、労働省の学校
なんですけど、ね、はい、じゃあすごい学費も安く、
そうそうそう、すごい大学より安くてね。
でそこでじゃあそのいろんなその専攻があったわけでしょ、それこそ職業訓練、
そう、僕が行ったのは建築とね、
うん、
建築と家具が一緒なんですけど、僕の方は家具。
家具。
ええ。
同級生何人ぐらいいるんですか？
一つの学年がね、20人ですね。で、4年間だから80人、大体80人。
80人。で、みんな4年間、いろんな家具を作 作る勉強を、プロの職人さんから教わるって感じ、
じゃないんですね。
じゃないの、何をするの、
う
ん、
残念ながらあのこう先生っていうのはあの大学で勉強した先生がね、大学校で勉強した先生が、そのまま残って、だんだんとこう、なんですか、教授になって、教授になって、もちろんあの実際の加工もするんですけど、やっぱり実際に覚えたのは、あの、なんですかね、実際のこう仕事場に入ってからですね。
ああ、じゃあ学校でやってるのは結構お偉方になるような講義とかそんなのばっかり。
やっぱりあの学校の先生になるための学校なんで、どういうふうに教えるかとか、
でもやってみなくて教えられないじゃないですか。
やってみなくて教えられないですけどね、そこの先生も実際に見せてくれたことないですね。
あ、そうなんだ。じゃあみんなその卒業生、まあ80人、あ、1年に20人いるよね、みんなどうしてるんですか、友達とか。
やっぱり学校の先生になったのは1人か2人ですね。
あとのじゃあ18人、
ほとんどがあの家具の工場にね、就職するとかね。
ああ、なるほどね。で、まあ、4年間無事ご卒業されて。
いや、4年間無事卒業して。3年であの、退学して、最初はもちろん、なんですか、中断っていうんですか、
なんだっけ、途中でちょっとやめちゃって、まあ、退学はしないで、
2年ぐらいあの期間があるんですね。でも、その間に、あちこち見てね、で、結局あの、その後、なんですか、たまたまこう、いくつかのこう仕事場を見てあってね、ここの見たりしたいなっていうたまたま仕事場で、最初に行ったところの会社がね、岐阜なんですけどね。
はい、岐阜。
オークビレッジって言うんですけど。
オークビレッ
ジ、
その、オークの木のオークの村ってことね。
で、たまたまそこに行った時に、そこのあの、社長さんというか代表、僕ら代表って言うんですけどね。
はい、
稲本さんっていう。
はい、
で、その稲本さんが、ほとんどいないんですよ。ほとんど岐阜にいないんですけどね。
はい、
たまたま行って、で、そこの弟さんがね、副社長なんですけど、その弟さんが、じゃあ、あの、会いに行ってきてよって話でね、たまたまその、会って話して、
はい、
じゃあ、あの、2週間ぐらい試しに来たらいいよって話で。
で、それでは何を作ってるんですか？
家具を作ってるんですね。あの、小物から建築までやってるんですけど、
はいはいはい、
僕はたまたまその、家具の、なんですか、セクションでね、家具の製作でやってた。3年間働かせていただいてね。
あ、2週間って言ってたのが3年間。何が良かったの、そこの。
そこやっぱりあの家具、あの無垢の家具だけ作ってるんで、ほとんどまず合板っていうのは使ってない。
使わないで。で、大体それは、注文販売になるんですか。
半分ぐらいは注文ですけどね、やっぱり半分ぐらいはあの、なんですか、レディメイドとかね、作っといて。
作っといてね。で、その会社は、なんていうのかな、職人さんは何人かいたんですか。
やっぱり全部でね、50人ぐらいいたんですけど、職人っていうのはあの家具の場合はね、全部で15人ぐらいいたんですけどね、やっぱり5人か6人ぐらいが生地っていうかの、木の部分を作って、あと3人ぐらいがあの、いや塗るんですね。ほとんどあの7割ぐらいがあの漆だったんで、漆主っていうんですかね、漆を塗る職人の人と、あとの一人がウレタン、
ウレタンっていうの
は、ウレタンっていうのはあのなんですかね、ごく一般の塗装ですね。
あ
の、
はいはいはい、
天然じゃなくて、
なくて、漆じゃなくてね、
はい
はいはい。でそこで3年間働いて、まあそれこそ実地を基礎から学んだって感じなんですか。
ずいぶん教えていただきましたけどね。
面白かった。
面白かったですね。
何が面白いですか。
なんですかね、僕がその時やっぱり21、2だと思うんですけどね、やっぱりそのぐらいの年代の人がね、ほとんどでね。
そうなんだ。そこの現場には結構じゃあなんか年寄りばっかりの職人かたぎのあれかと思ったけど、若い人がこう、
若い人が多かったんですね。
へえ。
その学、オークビレッジでね、あの何年か前にあの僕が入る何年か前に、国際工芸学院っていうのを作ったんですね。飛騨国際工芸学院、2年生ですけどね、でそれを作った時にやっぱりあの年配のね、あの経験のある職人さんっていうか、あのオークビレッジを作った時に、 創始者のメンバーとかね、うん、そういう人たちがみんなそこに行っちゃったんですよ。だから若手ばっかりになっちゃったね。
ああ、なるほどね。じゃあそこで、まあ、同世代の人とワイワイガイガイやりながら、3年間作ってて、うん、で、その後どうしたんですか ?3 年終わった後。
その後ね、うん、有機農業の農場をね、
うん、
たまたま友達というか知り合いの有機農場で手伝う人がいなくなったからってんで、
うん、
1年ぐらい手伝ったんですけど、
ね、どこでですか、千葉。
それが那須。
那須、なんていうとこですか。
那須のね、創造の森っていうね。
へえ、でもそれはまた全然家具と違う農業で、なんかやっぱりそういう自然のものっていうものにこう造形があったわけ。
うん、やっぱりやってみたかったんですね、うん、農業はね。
農業は、
うん、でその一生続けるっていう気はないんですけど。
あ、そうなんだ、うん、
でもやっぱりとりあえずその知りたかったっていうね、
うん、で1年間、
自分で食べるものぐらい少しなんかやりたいなっていうね。
今もじゃあそれを生かしてここで何か作ったりしてるんですか。
でも全然違いますね。僕が覚えたところはバイオダイナミックっていうんですけどね、
うん、
こちらでいうビオディナミカ、
こちらで微生物みたいな感じ。
いえいえ、ビオディナミカってデメターって知ってます？とかオメオパチアって。
オメオパチアは分かる、
オメオパチアで使う原材料っていうのはその、ビオディナミカの農業で作られてるんですね。
でも私の知ってるオメオパチアっていうのは、例えば自分が病気の時に、うん、その自分の病気の本当は病気の菌かなんかを何千倍何百倍っていうふうに薄めて、でそれをこうやってって逆にその病気を治すっていうのだと思うんだけど、でその自分の持ってる病気じゃなくて、その菌をまあうまく使ってっていうこと。
うん、菌っていうかね、あれは毒素も使うんですけどね、
はいはい、
すごく薄めると、うん、その毒素じゃなくてその毒素が持ってたその記憶されてる何かがね、
うん、
水の中に残って、
うん、
でそれがこう体を治療するっていうね、
うん、
だから機械でやると同じこう、うん、なんですかね、その毒素を薄めるのもね、
うん、
機械でやるじゃなくてこう人の手でやるとかね、
うん、
水を混ぜるときに何ですか、無限の形に混ぜるとか、例えば何ですか、苗を植えるときに、
うん、
適切なこう日があるとかね。ただこう、うん、
それを日本でやってたの。
そう、日本でフランス人がね、
うん、
九州の方でやってたんですね、ポッコハッパーっていうね。
へ、
でそのナスでもね、そんなにきちんと厳格じゃないんですけど、やろうとしてたんですよ。
はあ、
うん、でも僕がその何ですかね、ある部分はすごく納得するんですけど、
うんうん、
ある部分はちょっと僕も今でもわからないっていうね。
なるほど。それで何ができるの、食べ物は。
何でも作ってたんですけど、
米でも
それ、米以外は作ってたんですね。麦とかね、
麦、うん、あと葉物とか、
葉物とか、そう、大体30種類ぐらい作ってたのかな。
で食べて美味しい。
ええ、普通の有機農業ですけどね、農薬とか全然使わなくてね。
へ、うん、今こっちでは何を、どういう有機をやってるんですか。そしたら
僕ですか、うん、僕はもっとなんですか、そういう手間のかからないね、うん、
それこそじゃあ、
植えっぱなしみたいな、
植えっぱなし、木作とか、う
ん、木作も前の時は作ってたんですけどね、うん、ここは僕今言うところは木がほとんどないんでね、
うん、ここは
炭を作れないから。
あ、そっか、ここは工場で、住んでるのはどっかまた離れたところですか。
住んでるのは関東の上
だな。いいところ、あそこで農業なんかできる場所はあるんですか。
え、でも刈り屋ですからね、
うん、
ほとんど作ってない
です。すぐ隣の庭かなんかに。
え、でも小さいところなんで。
へ、うん、何作ってるんですか。食べるもの、まかないだけ。でもほんのちょっとで、
ほんのちょっとで、うん、なんですか、食べ物の残りか、残りをね、
うん、
そのまま使ったりとかね。
なるほどね。自然に生えてきたトマトとかね。
そうそう、もうわけわかんなくなってますね。
へえ、でもすごいですね、そういうのも作ってるのが。で、12年前、28歳の時に農業やって、その後は家具やって、農業やって、また家具屋さんに戻ったの。
うん、でもほとんど農業やった時も、半年ぐらいですかね、
うん、
農業だけやってたってね。
あ、そっか。あ、じゃあもうずっと家具はやりながら。
やっぱりナスはね、割と、うん、寒いでしょ。
うん、寒い、うん、
冬はそんなに野菜とか作ることができないですからね。
ナス、うん、ではどっか自分で オーナーとしてやってたんですか、それとも
自分で一人でやってたところもあるんですけど、うん、あの手伝ったところもありますね。
はあ、それで結構儲かるというか食っていけるもんなんですか。
買うですか、
うん、
いや儲からないですね。
儲からないですか、でも日本でもそれでやってたわけでしょ。
どうにか食べていけるかなっていうぐらいの感じですね。
へ
え、あの年末ですかね、日本は、
うん、
年始ですか、あの税金を納めるのね、
うんうん、
それ行くとあの何やってるのって言うと、あの家具を作ってるんです、うん、じゃあもう儲かんないでしょっていうね、
言われちゃうっていう、あじゃあそっか、青色申告に自分で行って、個人で税金申告をしたらば、うんまあ、戻ってくるみたいな感じですかね。
あの納めてないですからね、あのサラリーマンと違って、はいはい、戻ってくるってことはないですけ ど、
うん、
結婚してからの税金は納めなくてよかったですね。
あ、なんで
独身の時はあの結構納めてたんですけどね、
うんうん、
結婚するとなぜかあの
失業控除かなんか、
なんかわかんないですけどね、
うん、
あの随分
申請に行ってもいいよって言われたら、それでじゃあブラジルに行こうと思った時に不安とかはなかったですか。例えば何度かその前に来てたの。
1回
だけ、でその時に気も違う、例えば道具も違う、気候も違うブラジルで、親戚はエビネさんは誰もいないわけですよね、
うん、奥
さんがあの親戚がいるだけで、そうしたら一人で行って分かんないところで家具屋さんやって大丈夫かななんていう不安はなかったんですか。
あまり何も考えてなかったですね。
で来てみて最初どうでした。
来てみて、いや最初は分からなかったですけどね、
うん、ポルトガル語は喋れた。
いやもう喋れなかったですけどね。
あ、でも奥さんはどうしたんですか、ブラジル戻ってきて。
最初は僕らサンパウロに少しいたんですけどね、
はあは
あ、うん、何週間かですけど、
仕事を見つけるみたいな、
うん、仕事を見つけるみたいなとか、あのやっぱり日本でも結婚してたんですけど、
はい、
あのブラジルでももう一回結婚し直さなきゃ
い
けない
、ね、はいはいはい、
そういう手続きが結構面倒くさくて、
うんうんうんうん、
でなんだかんだで、その後あの文字出すクルーですよね、
はい、
サンパウロから
60キロぐらいですかね、
うん、あの日本人がすごくいる街ですよね、
はい、
そこにたまたまあのうちの家内の父がね、義理の父が、
はい、
あの土地持ってたんでね、
はいはい、
うん、農場するような土地を持ってたんで、
うん、
そこにあの手伝いに行ってたんですけどね。
農業の？
農業のとかの、
うん、
でたまたまね、
うん
うん、あのじゃあ空いてる時間を利用して、
うん、
何か作ろうかって話でね、
はいはいはい、
うんうん、初めてその材料を買ってるところの人がね、
うん、
たまたま注文くれて、
うん
うん、まあその後そう続きでね、
最初に何を作られたんですか。
最初に作ったのは多分テーブルだと思うんですけどね。
へー、ただそれすぐ注文来た。
その後なんだかんだでね、柴田さんからも注文もらったりして。
いいですね。じゃあそれでもう気がついたら12年家具屋さん続いて、今やオーナーというか。
あ、オーナーっていうこともないですけどね、別にね。
どうですか、ブラジルの家具と日本の家具、あ、まあ、木だよね、木とかの違いって、作りやすいとか作りづらいとか。
あの日本の木はね、割と中央って、
うんうんうん、
あんまり硬くもなく柔らかくもなく、
はい、ブラジルは？
ブラジルはね、うん、あの世界であの一番軽い木ね、バルサね、
はいはいはい、
日本でもバルサって言ってますけどね、
うん、
こっちはバルサね、
うん、
それからの世界でほとんど一番重い木ね、うん、リグナンビタイっていう。
リグナンビタイ、
リグナンビタイ、こちらのパウサント。
パウサントっていうの、うん、
パウサントですね、
うん、原産地
パウサントもあるんですね。だから世界でほとんど一番軽い木から世界で一番重い木まである、うんうん、
つまり種類もバラエティも豊富だということだ。
そう、
うん、
多分人によってはね、2000種類ぐらい。
日本は何種類ぐらい？
日本はどのぐらいあるのか知らないですけどね。僕も、うん、でも家具で使う木っていうのは少ないですね。うん、多分30種類にもならないんじゃないですか。
30種類。
うん、世界で大体こうなんですか？あの500種類ぐらいがね、
うんうん、
家具に使う木って言ってあっち行ったりこっち行ったりこう、
へー、
輸出されてますけどね。
はいはい。うん、例えば家具でその一番有名な世界のところってどこなんだろう？ まあ、ドイツとかヨーロッパとかもうまくイギリスとかも作ってそうな気がするけど、うん、海外はブラジルが初めてですか？他のところは行ったりとか。
他の国も行きましたけど、ヨーロッパだけですね。
ヨーロッパ、
うん、
ブラジルの家具のレベルってどうですか？
昔の方が僕は高かったと思いますね。
レベルが良かった、
うん、
今低い。
今はあまり良くないですね。
あ、うん、なんでだろう。
あの昔ね、
うん、
あのどこの国か分からないですけどね、多分スペインとか、
うん、
あのポルトガルからだと思うんですけど、
うん、
あの職人が来てね、
うん、
で学校を開いてたんですよ。リセウ、リセウシアルチオフィスっていうのかな、
うんうん、
今でもそのリセウっていうのはあるんですけど、
うん、
家具のコースはないんですね。
あ、うん、じゃあブラジルでも家具職人は減ってるってことだ。
減ってるっていうか、あの家具職人で、
うん、
あの無垢の家具を作れるような人っていうのはもう年配の人しかいないですね。
あ、ブラジルで、
うん、
ああそっかそっか、うん、でひょっとしたら日本の方が多いぐらい。
日本は多いですね、ブラジルと比べたら。そういう無垢の家具多分2000人以上いるんじゃないですかね。
若い人も含めて、
うんうん、ああたまたまね、僕はあのベレンに行って、
うん、
知り合った人がね、
うん、
その人の息子さんがあの日本の奥日です。僕があの、
うん、
教えてもらった会社でね、
うん
うん、あの今覚えてるんですね。
へえ、うん、今じゃあ日本にいるんだ。
日本にいますね。
じゃあ、その2世だよね。その人が
2世か3世か、
うん、若いがひょっとしたらベレーに戻ってきてやるかもしれない、
うん
うん、
一緒になんかイギリスの人もいるって言ってましたね。
印象
に勉強してる人
だ。へでも、ヌクの家具ってだんだんその木とかもすごくいい材料が切って、ね、あの伐採しちゃって、乱伐しちゃって、なくなっちゃってるから、
うん、
すごくこれから大変とかってことないですか？
うん、これからだんだんかなり難しく、去年から今年にかけてまた難しくなりましたね。
なんでなんで？
あの、イバナがね、
うん、
イバナ
かな。こっちの環境庁ね。
環境庁ね、
はい。
で、そこがかなり厳しくなったんですね。だから
木を切るのがね、
そう、
うんうん、
あの一面はすごく良くなったと思います、ね、
うん、あの将来を見据えてはね、
うん、かなりあの、うん、なんですかね、不法のね、伐採してる、うん、伐採してた会社がね、ほとんど今なくなったんでね、
うんうん、
それは良くなったと思います、
うんうんうん、けど要するに無垢の材料がすごく高くなっちゃったってことですよね。
そうでもないですね、
うんうん、
どうしてかっていうと、あの森の中でね、こう木を切るでしょ、
うん、
その時にその木の値段ってのすごく安いんですよ、
はいはい、
1本の木がね、だいたいこっちであの200ヘアイスぐらいね、
はい、1万円ちょっとですね。今2万円弱か、
うん、
1万6000円、
うん、
はい、
でそのぐらいの木でね、まあ、高くてもまあ300とかね、そんなもんですよね、
うんうん、
その1本の木でね、だいたい10大きい木だと10リューベルぐらいできるんですね。まあ、天の木でだいたい5リューベルね、5メートルクワベル、あ、5メートルクービックね、
うん、5メートル、
リューベル、リューベ
ル、ね、リューベ
ルって言うんだ、リューベル、1メートル ×1 メートル ×1 メートルですね、
はい、その木
って立方メートル、
はいはい、
で、かなり大きい。だから僕が使ってる量だと、
うん、
あの1本のそんな大きくない木、
うん、
で1年間仕事できるぐら
い、
うん、大きな木だったら2年間仕事できるぐらい。でサンパウロに着くと、
うん、
その一本の木でね、例えば5リューベだったら、
うん、
1万ヘアイスぐらいですもんね、
うん、
だから200ヘアイスから1万ヘアイスでしょ、
うんうん、すごいね、9800の途中でなくなっちゃってるだけ、
だからそれがどこに行ってるのかってやっぱりこう手間賃ですね、
うん、
材料にする手間賃とね、
うん、
その材料からやっぱり木材屋さんに輸送する、
うん、
だから何で値段が上がるかっていうと、大体あのガソリンとかディーゼルの値段が上がると材料が上がるような感じ、
うんうん、なるほどね、
うん、そんなに値段は変わらない
ですね、
うん、去年から今年にかけてはね。
あ、そうなんだ、
うん、逆にディーゼルが上がると、
うん、かえって上がって、うん、じゃあこれからひょっとしたら上がっちゃうかもしれない。
うん、だんだん上がりますね、
うん、
でももっと僕らが大変なのはこういい木がなくなってきてるね。
あ、木がね、うん、木だってそれだけの種類があったら、じゃあこれを使おうとかあれを使おうとか、大体お使いになってる木はどの木を、どの種類の木を使ってるんですか？
大体20種類か、20種類はありますけどね、
20種類、
うんうん、一番多く使うのはやっぱりフレイジョーとシェードフォーザー。
あ、はい、プレジオとシェードの方が、うん、それはあれですか、うん、日本にはない木？
日本にないですね。
うん、うん、何の木って言えばいいんだろう、近いのは何？うん、
プレジオはね、日本で言うとちょっと線かな、
うんうん、
もうちょっと線っていうかね、すごく白いんですけどね、うん、あの欅をちょっと白くしてる木なんですけど、
うん、
プレジオっていうのはあのもうちょっと黄緑がかってるっていうかね、もう、うん、もうちょっと色が濃い。
そういうのもさ、どうやってこの木がこれにいいとかっていうのは誰かに聞いたの？自分で試行錯誤して？
あの本にも載ってますけど、やっぱり試行錯誤するしかないですね、
うん、で道具なんかもね、ちょっと今現場見せてもらってきて、ものすごい量のカンナだけでも何十何百種類あるようなすごい道具が揃ってると思う、揃ってるんですけども、それもやっぱり日本で買い求めてたのを全部こっちに持ってきたってこと？
うん、家具、あ、そうですね、家具作り、やっぱり道具は、
うん、
でもその後もやっぱり必要な時にはね、うん、作るしかないですかね。
ね、びっくりしたと、自分で鍛冶屋さんみたいに炊いて作ってるっていうんですごくびっくりしちゃったんですけど、鍛冶屋さんにもなれるじゃん。
いやー、鍛冶屋さんになるほどのことはね、そんな大した道具作ってないですけどね。
なんか柴田さんから質問ありますか？
あの僕の方が、ほら、ほら、皆さんほら、マラオとかベレンとかって言ってます、
うん、
あれはどういうきっかけでそういう、
ああ、ベレン、
うん、ベレンとかあのマラオ、
ね、あのたまたまね、うちの義理の姉が、
はい、
あの NGO でね、
はいはい、
なんですかね、こうアマゾンの森に住んでる人たちを支援するような NGO があるんですけどね。
なんていうとこですか？
あのアパンっていうんですかね、
はい、
あ、アパンじゃ、アパンじゃない、ごめんなさい、イパンね、イパン、
うん、あ、はいはい、
ほとんどあのなんですか、お金の方はアメリカの方から来てるんですけど、でそこでたまたまあの働いててね、
うん、
でそこのところでね、あのなんですかね、焼き畑って分かります？
分かります、
うん、はい、あのブラジルのアマゾンのこう農業のやり方っていうのは大抵焼き畑なんですよね。
そうですね、もう火をガーッと切って焼いちゃって、まっさらにして物を植えていくってことですよね、はい、
でブラジルのあの法律でね、
うん、
あの土地を持ってない人は誰でも土地を持てるっていう法律があって、
はいはい、
でブラジル中からそのアマゾンの方にね、彼の人が移住してるんですけど、
はい、
でそういう人たちに大体100ヘクタールの土地が与えられるんですね。
うん、
あのその人のものになるっていうんじゃなくて、あの永久に使えるんですけどね、
うんうんうん、
あの子供にも渡せるし、
はいはい、
でも土地の権利は持ってないんですけどね、使える権利しかないんです、
はいはいはい、
でその100ヘクタールもらうと20ヘクタールは好きに使えるんですよ。そうすると大抵の人がね、1年間に大体2ヘクタールから3ヘクタール燃やしちゃうんですよね、焼き畑でね。でその燃やすんですけど、すごく太い木まで燃やしちゃうんですよ。どうしてかというと、あの木材屋さんがね、大体直径で50から60センチっていうと、
うん、
持ってかないんですよね、細いと思ってね。
大
体あの1メートル近くぐらいの太い木だけ持ってくるんですね。でそうするとあの50センチ60センチの木っていうのは、
うん、
燃やしちゃうんですよ。
もったいないね。
もったいないですね。でもう焼き畑の時にはその燃やしてもそんなに使えないでしょ、
うん、
あの大体2年から3年ぐらいしか使えないですからね。
土地が？
土地がね、
うんうん、
どうしてかというとあの下が土じゃないんですよね、ほとんど砂なんですね、
はいはいはい、
でそうするとあの燃やしても栄養分っていうのはねすぐ流れてしまうんですから、
うん、
でそういうのじゃなくてあのそこのうちの義理の姉がね働いていたところがね、
うん、
あのそれじゃなくてその木をね燃やさないで、うん、じゃあ家具を作って、
ああ、うん、それで収入にしようと。
そう、
あ、
でそこにたまたまの呼ばれて、
うん、教えに行ってたの？いつからいつまで？
あ、今年も行ったんですけどね。
あ、じゃあちょこちょこちょこちょこ行ってるんだ。
1年に2、3回ね。
へえ、どうですか、ブラジル人覚えはいいですか？
でも僕長くてもね1週間か2週間ぐらいしか言えないし、
うん、
1つのいっぱい場所があるんですね、
うん、
だから1つの場所に大体3日ぐらい、3日か4日ぐらいしかいないから、
うん、
あのほとんどあの道具の手入れの仕方とかね。
ああ、うん、そうかそうか。じゃあ彼たちは彼たちなりにも作ってるわけなんだ、
うん、作ってる。だから僕の場合はあのこう なんですか、デザインとかそういうのは関係なくて、
うん、デザインすごく私は今日お邪魔してしゃれてるな、かっこいいなと思うデザインがね、デザインの家具ばっかりなの、これは全部自分で考えてるの？
そうですね、うん、あとはでもお客さんがね、うん、こういうのがいいなとかっていうんで、
はあ、そういうのもやってる感じなんだ、うん、
でも大抵は自分でこう作りたいものを作ってますけどね。
作りたいものって、これは日本で学んできたデザイン、それともなんだろうな、こっちに来て自分で考えたデザイン？
多分こっちに来て自分のデザインでしょうね。
日本にいるときはそんなデザインとかそういうのは勉強しなかったの？
学校のときはね、もちろんデザインの勉強するんですけど、
うん、
会社で働いたときはね、
うん、
3年間ずっと制作ばっかりで、デザインの方は全然
やってなくて、
やってなかったですね。
ああ、じゃあこういうふうに自由、自分の好き勝手にデザインで作れるようになったのはこっちに来てからって感じ、
うん、でも最初の頃はあれですよ、お客さんがね、
うん、
なんすか、僕の仕事知らないですからね、
うん、
だから大抵こう写真か何か持ってきてね、
うん、
これを作ってくれっていう感じですね。
ああ、はいはい、そしたらその誰かがデザインしたのにちょっと似たような感じのを作るわけですよね。そこから自分でこういうのでこうなるんだっていうので改良したりしていくって感じ。
でもデザイン、家具のデザインするときっていうのは、うん、そういうのはないですね、あんまりね。何かのこう取っかかりが必要なんですけど、その取っかかりがあればこう作ってきますね。インスピレーションっていうのかな。
インスピレーション。
うん、
じゃこんなテーブル作りたいって自分でふっと思ったら、それをガーッとデザインしてみ、設計してみて、
うん、
で作ってみちゃう。
そう。その後、
うん、
直していくんですね。
ああ、はいはい、うん。揺れとかブレとか組み合わせとか。
揺れとかブレとかっていうよりやっぱりこうディテールというかね、
うんうん、
ちょっとしたところがね、
うんうん、
気に入らないとかっていう。
はいはいはいはい。うん、まあね、ちょっと小さなこう高さが調節できる椅子もね、昔のと今のっていうふうな、だんだんデザインというか、ちょっとおしゃれにしたり角を丸めたりとかあるけれども、これは全部自分の考えたやつ？
そう、これは最初ねヨーロッパでね、
うん、
家具の仕事場を手伝った時にね、
うん
うん、やっぱり
ヨーロッパでも家具の仕事を手伝ったの？
少しですけど、やっぱり向こうの人はね、
うん、
なんていうのかな、作業台がね、日本より高いんですよ。
はいはいはい。
だいたい20センチぐらい作業台が高いんですよね。
うんう
ん、ブラジルはもっと高いんですけど、
うん、
そうすると椅子に座っての仕事はできないんですよね。で、中腰みたいな感じで仕事するのに、向いてるような椅子っていうのがあってね。向こうでプラスチックと、鉄のチューブで作ってあったんですけど、
はいはいはい。
で、なんとかね、木で作れないかなっていうのを考えてね。
あ、それで、それは、ヨーロッパのどちらですか、それは。
多分ドイツかスイスだと思うんですけどね。でも、割と使うみたいですね。
結婚する前、それはフラフラ。
結婚する前、フラフラ。結婚してからフラフラだけど。
どのぐらいでたんですか、ヨーロッパ。
3ヶ月ぐらいですね。
あ、うん、じゃあ、本当に駆け足だけども、いろんなところ見たりして。
う
ん、いいですね。そ
っ
かそっか。ブラジル住んでどうですか？
ブラジル住んでですか？
住んでみて。
面白い国ですね。
例えば？
うん。
うん、
例えば、うん。難しい。でも、日本人の人にはそんなに困らないと思いますね、僕はね。
あ、う
ん、食べ物とかもね、大抵のものもあるし。
あるし、そうですね。うん、
半端にすればね、日本語だけでこと足りると
大丈夫です、すいません。日本に帰りたいとか今思いますか？
やっぱりね、両親にとか、
お兄弟は
一人いるんですね。
お姉ちゃん、お兄ちゃん、弟
いる。弟ですね。
弟さんは何かやっぱ職人的なことしたらしたんですか？
やっぱり建築関係で、設計の方やってますけどね。
あ、そうですか。ブラジル来ました？
いや、来てないですね。
はい、呼んであげないと。びっくりするんじゃないですか、こういう大きな、ね、かっこいいあれをやってたら、
うん、
お兄ちゃんが。
そうですね。うちの親がね、何回か言いましたけどね、家具とかやらないかってね。
何をやらない
か。うちの親がね、
うん
うん、うちの弟に建築じゃなくてね、家具の方でなんていう話をしたんですけど、
うん、
やっぱり建築の方が好きみたくて。
好きみたいで。へぇー、うん。まあ、それぞれのね、趣味とあれがあるからね。うん、はい。まあじゃあこのままこの後は、ブラジルで頑張って家具を作っていくのかな、
うん、
なんでカンパスドジョルドに住むことになったんですか？
たまたま なんですかね、こう旅行しててね、
うんうん、
このカンポスに上がる途中、カンポスは高いんですけどね、標高で1600ぐらいなんですけど、
はいはいはい、
その途中の麓のところにね、キリリンという土地があって、
うん、
あそこはあの日本と風景が似てるんです
よ、ね、似てます、今通ってきたところですよね、私たちがあの両脇が田んぼ、
そう、
あの田んぼって日本人が作ってるの、ブラジル人が作ってるの、
あのイタリア系のブラジル人ですね、
う
ん、あの日系の人もね、タバテでいると思うんですけど、
うん、
あのキリリンの方はね、
うん、
あのイタリア系の人なんですね。
へえ、その水田米はどこに卸されてるんだろう、この辺の人が食べてるのかな。
いや、あの大体大きな会社に
卸してるんだ、はいはいはい、うん、でなんか山があって、本当あの栃木とか茨城に風景が出ますよね、
でいや、いい土地だなっていうかね、この風景だけでね、最初思って、でキリリンに仕事場があったんですよ、ここに来る前に。
あ、そうだったんですか、
すごく実は気に入ってたんですけどね、あの割と土地も乾いててね、気を乾燥するにはいいしね、
はいはいはい、
あのキリンやっぱりイタリア系の人がほとんどで、人柄もいいしね、すごく良かったんですけどね、でも割と暑いんでね。
あ、そうなんだ、低いからね、
うちの家内があのお店を初めてカンポスでなんでね、
はいはいはい、何のお店なんですか。
あのお土産物とかの、なんすか、自然食品とかね、
へ
え、小さいお店ですけどね。
へえ、でももちろんこう、ここの数も
一つか二つは置いてあると思う。
え、そんなちょっとしか置いてないんですか。へ
え、小さいお店なんでね。
あ、そうなんですね。
やっぱり1時間近くかかるんで、
あ、そこから
だ、毎日1時間近く
大変だってことで、ああ、じゃあそっちをやめてこっちに、でもカンポスト浄土は本当にね、すごい素敵な観光、なんか涼しくてね、あのいいリゾート地、あれなんだっけ、軽井沢って言われてるよね、ブラジルの軽井沢、
でも町自体がね、やっぱり観光の町でしょ、だからあの仕事場を作るにはやっぱり、向いてなくてね、
それでここに仕事場を、いや今大体あれですか、家具を来るのは例えば一芸のお客さんとか、どういうふうにしてここを知るの。いや割と奥地ですよね、
かなり奥地ですね
奥地ですよ、どうやって皆さんここを、さっきのブラジル人が2人来てましたけど、
ほとんど口コミですね、
はあ、で見に来てオーダーしたいって感じ、すごいですね、
でもほとんどのお客さんがなんか3パーですね。
あ、3パーから、でもそうしたらばここで注文しちゃったらばその後送る、郵送していくし、そのまま大変ですよね。
そうでもないですけどね、僕も小さいものだったらね、時々サンパウロに行くから持っていくし、大きいものの時はね、あの送りますけどね。
あ、なるほどね、
でもサンパウロに送るのは簡単ですね。
簡単、もっと奥地に送るのが大変です。
サンパウロと別な場所に送る時にはちょっと面倒くさいです
けど、ね、あ、なるほどね、すごいな。大体なんかね、1時間ぐらいもう聞いちゃってるかなと思うんですけども、何か言い残したこと、私聞き逃したことがいつもあるんで、終わった後にああでも聞けばよかったとか思うんですけど、じゃあとりあえずはそうですね、ブラジルでこのまま頑張って家具屋さん、家具職人、後悔はしてません、
後悔別にしないですね。
そっちに来てよかった。
あのすごい勉強になったことも多いですね、
例えば。
日本にいた時はね、ほとんど道具は使わなかったですけどね、やっぱり買うものだっていう考えでね、
そうだね、
例えばノコギリとかでもね、切れなくなれば取りに出すし、カンナの台とかもね、あの薄くなった時にはね、あの頼んで作ってもらうっていう感じでね。
確かにこっちは1から0まで、1から100まで全部自分で作んないと、台から道具から全てそうだってことか。
そう、あの作業台からね、
作業台からね、じゃあもう世界どこに行っても大丈夫だ
そう、そこまでいかないですけどね、でも鉄があればね、割と作れますね。
あ、そう、さっきの鉄の話も面白かったですね、カンナの一つ一つでも、ブラジルの鉄は素材はいいんだけども、その切れないんでしょ、
焼きがやっぱり良くないですね。
焼きが悪いんだ、そういうことか、
うん、
じゃあその自分でカンカンカンカンって焼きができれば、いいものに直せるってことね。
そう、 焼き入れ、焼き入れよりね、うん、焼きなましの方が難しいんだったね、僕はね。なまし
って何？
焼き入れですごく硬くするのはそんな難しくないんですけど、うん、その後少し戻すんですね、柔らかくね。うん、すごく硬すぎると、うん、もろいんで。
ポロってなっちゃう、
ね。そう。だある程度こう柔らかく戻すんですよね。
一回焼いちゃったものが戻
る。一回焼いてからすごく硬くして、うん、それから少し柔らかくするんですね。そうすると、ね、うん、粘り気があって、それなりに硬いっていうね。
はいはい。
うん、その方が難しいですね。
そういうのってどうやって覚えたの？
一応本で読んで覚えたんですけど、あとはもうやってみるしかないですね。
はあ、本って日本語の本？
日本語はほとんどなかったですね。英語が多いですね。うん、不思議なことに英語の方が、
うん、
日本の木工の仕事に関してももっといろいろ載ってますね。
はあ、うん、それじゃあブラジルで手に入れたの？日本で手に入れ
ブラジルで手に入れるのもありますけど、日本でも手に入れたのもありますけどね、
は
あ、うん、今はアマゾンとかね、インターネットで
買えるからね、う
ん、
はい、
あまり難しくないですから。
なるほどね。
インターネットで探してもね、いろんな文献あるしね。
うん、
でもポルトガル語ではほとんどないですね。
なるほどね、う
ん、日本語で家具の作り方の本っていうのはたくさんあるんですけど、
うん、
そういう道具の本になるとね、ほとんどないですね。
じゃあインターネット駆使していろいろやってるわけだ。
インターネットはやっぱり助かりますね。
助かりますね。やっぱり海外にいるのにとっては
、うん、
はいはい、ああそうでしたか、うん、なんかいろいろブラジル人とを使ってて大変なこととかないですか？
いやどうでしょうね。僕日本では使ったことないですかね。人は使ったことない。一緒に働くってなりましたけど、
うん、今2人従業員がいるって感じ？
従業員というか
見
習いさんというかね、うんうん、覚えてる途中ですけどね。
はいはい。じゃあ彼たちは覚えたら独立してっちゃうの？
うん、そういう人もいますし、うん、でも独立してもね、うん、無垢の家具で食べていけるっていうのはそんなに簡単じゃないから、
うんうん、
最低辞めても普通の合板の家具作ってるところに行ったりね、
うん、
別な仕事したり。
あ、難しいね、
うん、
うん、
でも彼たちは覚えたいくせ来てるからね、
うん、
覚えた後どうなんでしょうねまだ分からない
ですけど、ね、でも彼たちは急にポロッとここで働きたいんだけどってやってくるんだ。
うん、そういう人が多いですね、うん、でも僕もそんなにいつもね、
うん、
教えてるわけにいかないですからね。
ああ、なるほどね、うん、で自分でこう作ってて聞かれたら教えてっていう感じで。
うん、でも最初の頃はもうずっと一緒にいないとね。
ああ、大変だ。
うん、だから、最初の頃はお金にならないですよね。
ああ、そっかそっか、教えることでね。
かえってお金を払ってほしいぐらい。
ああ、そっかそっか。で、彼たちに一応お金払ってるんですか、少しは。
お金払ってますね。
で、彼たちは最初はお金もらって教わってるようなもんだ。
そう。
うん、
で、やっぱり3年ぐらいはね、大変ですよね。
うん、
3年ぐらい教えれば、
うんうん、少しは。
お金になるんだ。
なるほどね。
3年教えて辞められると一番悲しいですね。
悲しいで教えただけでおしまいって
感
じか。なるほどね。そうか。今いる子たちは2年目と、もう一人は何年目？
もう一人はね、1年にならないですね。5月、去年の5月だから。
じゃあ教えてばっかりだ。
うん、でも2人ともね、よく覚えてましたね。覚えてくれてますね。
はい、
頑張ってます。
頑張ってますか。日本語は使わないよね。ポルトゲスで全部やってるんでしょ。
そう。日本語は役に立たないですね、ここではね。
奥さんとは日本語？
いや、ポルトガル
ですね。でもほとんどポルトガル語なんだ、普段の生活。
日本語は日本語の新聞を読むときぐらいです。あとはEメール。
読むぐらいで。いや、今日は久しぶりの日本語会話でしたか。
本当に久しぶりですね。
本当に？
何ヶ月ぶり、何ヶ月ぶりとか、うちの親と話したんですかね。
電話で、
そのぐらいですね。
あ
とは、普段の生活では日本語話すっていうのは。
ない。
まず、ないです、
ね。忘れちゃわない？大丈夫ですか？
時々ね、日本語の単語が出ない時が。
あるんだ、うん。ポルトガル語の方が話しやすい、今。
やっぱり日本語の話ですね。
話しやすい。考えないでは済む。
いや、プロトコルももう考えないですよね。
すごいね。なんか2年しか違わないのに。1990、何年に来たんだ
?95 年。95年、うん、
ね。
でも、単語、ポルトガル語の方が単語が少ないんですね。 だからね、こう子供みたいな感じになりますね。
なるほどね、
うん。難しい言葉が使えないでしょ。
はいはいはいはい。うん、なるほどね。うん、でもまあそれで用が足りれば十分だと。
用が足りれば十分ですけどね。でもポルトガルの単語がなんですかこう専門用語がちょっと少ないような気がしますね。日本語でこう専門用語があって、
うん、
それをあのポルトガル語に直そうとしてもね、その単語がないんですね。
ああ、それは家具職人の仕事の中でってことですかね。
そうそう。
うん、
だから日本語だったら一つの単語で済むのがね、
うん、
こちらのその単語で言う代わりに説明しなきゃいけない、
ね。うん、ああ、なるほどね。その言葉がないからね。
うん、
うん、
かもしかしたらあの昔あったけど、
うん、
あの死語というかね、今使ってなくて誰も知らなくなったのかもしれない。
わかんないですよね。それがまあ家具職人という歴史の長さの違いかもしれないですよね。日本の方が木を使ったものを作る歴史はね、まあブラジルは500年の歴史だしね、当然その違いはあるでしょうけどね。
あとはやっぱりポルトガル語を使う国がね、やっぱり3カ国か4カ国とか、あのそんなにいないでしょ。
うん、
そのせいかもしれない。わからないですね。
うん、英語の方がまだある。
英語の方がありますけど、でも英語でもね、日本語である単語が英語でなかったりね、うん、逆に英語である単語が日本語がないとなるんですね。でも、
どこでポルトガルがそんな勉強するの？
ポルトガルですか？
うん、奥さんに教わる。
うん、のもあるし、あとインターネットで結構喋ったりもしますけどね。
うん、奥さんはおいくつなんですか？
うちのはね、44ですね、もう。
ちょっと年上にも、金のまなじですね。
3年半違います
。いろいろ根掘り葉掘り聞いてしまいましたが、いつものごとく。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。